はい、こんにちは、サライジン三永です。お正月7日も終わり、通常運転になってまいりましたね。いかがお過ごしでしょうか。私は10日過ぎまで実家の熊本に滞在しています。本日は味仙ラーメンも食べてきました。やはり地元の名物を食べると、まあ、名物とまで言えるかわからないですけれども、味仙ラーメンうまいな、帰ってきたなと思いますね。さて、先日発売いたしました現代語訳付き朗読土佐日記 CD-ROM、 ご好評をいただいております。ありがとうございます。男もすなる日記というものを、女もしてみんとてするなり。有名な書き出しで始まる土佐日記。土佐から京都に帰ってくる55日間の旅のことを綴った日記文学の名作です。原文と現代語訳による朗読と解説を加えた CD-ROM です。特典の暗記のコツと効用は、1月31日お申し込みまでの早期お申し込み特典です。お申し込みはお早めにどうぞ。さて、本日は熊本水前寺成就園を歩きます。水前寺成就園は初代肥後細川家細川忠俊公の作ったお茶屋が元となった庭園です。熊本の定番観光スポットの一つです。熊本市電水前寺公園駅から徒歩2分、見えてきました水前寺の参道です。年末で店はあまり開いてなかったんですが、参道の楽しい感じは伝わってきました。すぐに水前寺成就園の入り口です。400円払って入ります。中入るとすぐ左手に、まあ、昭和の香り漂うね、お土産屋さんがいい味出してますよ。子供の頃親に連れられてきたのを思い出しますね。多分あの看板は私が子供の頃見たのと変わってないです。水前寺成就園、寛永13年1636年、肥後細川家初代細川忠俊公が作ったお茶屋が始まりです。その際、お茶屋内に建てられた寺の名から水前寺茶屋と呼ばれました。その後、第3代熊本藩主細川綱俊の時に現在とほぼ同じ規模の庭園として整えられ、水前寺成就園と名付けられました。成就、趣をなすという言葉は当園名の詩、貴去来の字によります。縁は日に渡りて、もって趣をなし。門は猛区といえども、常に閉ざせり。庭園は日に日に趣が増してくる。門はあるが、常に閉ざしていて、訪ねてくる者もいない。作者当円明が、役人生活に見切りをつけて、故郷の田園に帰ってきた時の様子、気持ちを歌った詩です。縁は日に渡りて、もって趣をなし。門は猛区といえども、常に閉ざせり。この趣をなすということから、水前寺成就園と名付けられたというわけです。正面、パーと池が広がって、池の中に島が点在し、池の向こうに築山が見えます。左手に見えるのが、代々の細川家当主を祀った泉神社です。まずはコースに沿って石橋を渡ります。苔むして風格がありますね。水の中には鯉だけでなく、なんか細かい魚が群れてますね。ハエかな。しかし、ハエにしてはだいぶ大きいです。これ全部成長したら池が埋まっちゃうんじゃないかという勢いです。魚の餌を買って撒くことができるんですが、結構これ飽きない。スーッとカモが取りに来て、スピード速いなっていう。鯉がもたーもたして、なかなか口に入れられないでいるところへ、スーッと脇からやってきたカモが泳いできてパクッと奪っていく。カモの動きの敏捷さをまざまざと見せつけられます。そして池の左手に鎮座するのが泉神社です。初代細川藤孝、二代忠興、三代忠俊、この三代忠俊が初代熊本藩主になります。そして七代重方、だいぶ行政改革をやった改名君主として知られる方です。忠興夫人ガラシャ、及び歴代の肥後藩主を祀ります。明治11年の創建です。真新しい胴吹きの屋根ですね。震災後に吹き替えたんでしょうか。長図場のところには、細川雄斎公、初代細川藤孝の身歌が掲げられています。古も、今も変わらぬ世の中に、心の種を、残すことの葉。 昔も今も変わらない世の中に、心の種を残す言葉だな。いいこと言いますね。言葉がわかりやすい。昔も今も変わらない人の心感動というものを和歌という形で後世に伝えていきたいという気持ちでしょうか。見るがごとく、仰げ神代の鏡山。今日新たまの春の光を。こちらも有最高の御歌です。お人柄が忍ばれますね。境内左手には二代細川忠興公、細川三斎がめでられた水盤や、三代細川忠俊公ご愛用の盆栽、御用の松があり、細川氏の歴史を感じることができます。まあ、熊本であんまり細川氏人気がないんですけどね、加藤家が2代で潰されたのに対して大人気なのに比べて、細川家っていうのはなんか、あの京都に隠居しちゃったって陶芸やってた、元知事もあまり人気がないんですけれども、それはそれとして細川氏を祀った神社であると。泉神社を後に築山を向こうに見ながら進んでいきます。で、途中猫がいてですね、道端に、いやー、よくじゃれついてくるんですよ。これはお客さんがよく餌与えるんでしょうね。ふくよかで、でれーんとマイペースに生きてますよ。その巨体をほんとでかい横たえている。で、私が手を伸ばしたらですね、くるんとひっくり返って腹を出して、触って触ってという感じで、ベターっと手足を押し付けてくるじゃないですか。肉球のふにふに感、たまらないものがあります。もうこの猫に会えただけで、私はこの日、水前寺成就園に行った甲斐が十分にあったなと確信しました。しばらく進むと、右手に見えてくるのが稲荷神社。八代細川業重公が、京都の伏見から誕生した稲荷神社です。まあ、こういう話も聞きました。昔この近くの工業高校に通っていたという方が、悪い奴は昔これ学生服隠してから町に遊びに行った、なんてことを話してくれました。築山です。裏手に回ると表面までまじまじと築山の表面が観察できますね。芝生の中は立ち入り禁止ですので、残念ながら登ることはできないんですが、景色にいいアクセントを加えています。築山からさらに進んだところに、細川藤隆公と、その孫にあたる細川忠俊公の像が並んで立っています。細川藤隆、出家して細川雄斎。はじめ、13代将軍足利義輝に仕え、あの剣豪将軍と言われた強い人ですね。で、15代将軍足利義昭を擁立した。足利義昭は織田信長によって追放されますので、追放されると今度は織田信長に鞍替えして、織田信長が本能寺の変で明智光秀に討たれると、親戚であり親友でもあった明智光秀の誘いを断り、出家してしまいます。家督を息子の忠興に譲り、雄斎と名乗りました。その後、豊臣秀吉に仕え、さらに徳川家康に仕え、悠々自適のうちに京都で天寿を全うしました。だからめちゃくちゃ主君を変えてるんですけど、何回変えてるんですか、この人は。1、2、3、4、4回変えてんのか。しかしなんか、細川雄斎というと風流人で素晴らしい人みたいなイメージがありますね。変節感で節操のない人というイメージはあまりないと思います。まあ、そういうイメージを守った、そういうふうに後世に悪く言われないようにしたというのも、なんかこう本人の工夫があったところなのかもしれないですけれども、風流を愛する文化人で、和歌や華道、蹴鞠などにも優れ、囲碁、料理、猿楽にも造詣がありました。特に和歌は、三条西三駅より古今和歌集の伝授を受け、で、その習ったことをさらに、御用勢天皇の弟君、八条の宮利仁親王に古今和歌集を伝授したということです。で、その細川藤隆公の左に並んでいる像が、細川忠俊、初代熊本藩主です。父、細川忠興の三男として生まれました。細川家は、関ヶ原の合戦の功績により、豊前小倉藩に封じられていました。元和6年、1620年、細川忠俊は父忠興の家督を継ぎ、小倉藩主となります。寛永9年、1632年、肥後の加藤家が2代で取り潰しになりましたので、その後を埋める形で、豊前小倉藩39万石から肥後熊本54万石に移封。初代熊本藩主となったわけです。 晩年に宮本武蔵を客人として熊本に招いたことでも有名です。この細川藤孝公とその孫にあたる細川忠利公、おじいさんと孫が並んでいる、藤孝公の方がじいさんなのにえらい若々しい顔をしている、孫の忠利公の方がくたびれた顔をしているのが多少気にはなりました。池辺を歩いていて目につくのが鴨の意地汚さです。鯉に餌やっててもね、鴨が必ず寄ってきますよ。近いものはスーッと泳いでくるし、遠いものはパタパタパタパタと飛んできたかと思うと、ジャーッと着水して、わじーっと餌をひっつかんでいく。ああ、まあ、鯉に餌やってんだからお前来んなよって感じなんですけども、どんなに遠くからでも、パタパタパタパタパタ、ジャーッと着水して、わじーっとつかみ取っていく。かなりの迫力です。その点ですね、白鷺、一羽の白鷺が佇んでいるんですけれども、あれ餌投げても見向きもしない、高潔な誇り高い感じです。このように水前寺成就園、生き物がね、見どころが多いです。カモに、コイに、シラサギに、猫。生き物と戯れるのが水前寺公園、楽しいな。おっと、大切なものを忘れておりました。あのかやぶき屋根の建物をご覧ください。あのかやぶき屋根の建物をご覧ください。古今伝授の間です。初代細川雄斎公、細川藤孝公が、御用勢天皇の弟君の、八条の宮利仁親王に古今和歌集の伝授を行った建物を写したものです。まあ別にこの場所で教えたわけじゃないんですけどね、その建物を写してきたというわけです。元は京都御所内にありましたが、後に山城の国お得国郡の長岡天満宮境内に移し、明治初年にこれを細川家に賜り、大正元年現在の水前寺公園正面のこの位置に移しました。なんか入れなかったんですけどもね、これは日にち時によって入れることがあるみたいですね。帰り道、熊本名物いきなり団子をかじりながら帰ります。いきなり団子のいきなりは何がいきなりか、それは母ちゃん今からそっち帰っばい、さとしとまさこばを連れて行くけんな。まああんたそがんいきなり言うてか、なあもうこっちは用意しとらんたい、来るんやったらもうちょっと早言わんね、そがん言うたってなかなか都合がこっちもつかんたい、よかよか、なあもう気使わんでよかけん。はあ、息子はあがん言いよるけど、孫になんか食べさせるくらいはせなんけんね。でもなあもう買い置きがなかねえ。そうたい、団子があった。団子で、あんこと芋ばくるんでか。これやったらすぐ作れるたい。おばあちゃん、ありがとう。おいしかー。はい、いっぱい食べなんたいね。 このように、いきなりの来客にも対応できる、すぐパッと出せるということで、いきなり団子、いきなり団子です。音声付きメールマガジン左大臣の古典歴史の名場面を配信中です。日本の歴史や古典、そしてこのような日本各地の名所史跡を歩く旅の話もお届けしています。楽しみながら深く立体的な知識が身につきます。この音声も以前メルマガ配信したものです。週3から4回、1回10分程度、無料です。いつも使っているメールアドレスを下のボックスに入力して、無料メルマガを受け取ると書かれたボタンをクリックしてください。メールアドレスの入力間違いが増えております。入力間違いにご注意ください。または、空メールを送信することでも登録できます。下の空メールから登録のリンクを押すと、メールアプリが立ち上がるので、件名、本文は空欄のまま送信してください。次回からお使いのメールアドレスにメルマガが届きます。本日も左大臣光永がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。